FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの4章22節から25節を見ていきます。このセクションは、義とみなされるとは私たちにとってどんなことでしょうとタイトル付けて見ていきます。一緒に祈り、今日主の言葉を聞いていけるように心を準備していきましょう。天の父なる神様、あなたの恵みと憐れみ感謝します。あなたがキリストにあって私たちに与えてくれている祝福感謝します。私たちの罪を許し、私たちをあなたの御前で義としてくれること感謝します。私たちに今日教えてあなたの御言葉を理解できるように助けてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。22節から25節読んでいきましょう。だからこそ、彼にはそれが義と認められたのです。しかし、彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけでなく、私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。黙想の質問。ローマ4章からイエスを信じる私たちに義がどのように認められるのかについて、どんなことを学びましたか？今日の22節から25節というのは、アブラハムがどのように信仰を強めたかという話の続きです。パウロが22節でまた強調しているのは、アブラハムは信仰によって義とみなされているということです。ローマの3章、4章でも見てきました。パウロは何回も私たちは神の御前で信仰により義とみなされているということ、律法によってではないということを何回も強調しています。ローマの3章20節で、パウロは律法の行いによって神の御前で義と認められる者は一人もいないというふうに書いています。アブラハムのこと、パウロは何回もいろんな方法で説明していきますが、アブラハムは行いによってではなく信仰によって信仰の父となったというふうに書いています。神様が私たちをキリストが十字架でやってくれたことを通して私たちを義と見てくれる。私たちがやったこと、勝ち取ったことを通してではないということです。私たちが救われているのは私たちが律法の働きをしてきたからではなく、ただ恵みによるものです。だから誰も自分の努力に対して誇ることはできない。神様は私たちが信じることを通してキリストの義を私たちに与えてくれます。これが福音の中心的な考え、教え、確信です。私たちは義を、割礼、バプテスマなどの宗教的な行いを通して与えられているのではありません。アブラハムは割礼を受ける前に義と認められました。割礼というのは、もうすでにアブラハムが持っていた信仰の印でした。22節から25節でパウロは アブラハムの人生の中で神様がどのように働いたか、私たちが読んでいるところで、またローマの信者たちに書いているのが、あなたたちのためですよ、私たちのためですよということを強調しています。23節でアブラハムについて書いてあるのが、それが彼にとって義とみなされました、認められたというふうに書いています。アブラハムのためだけではなく、私たちのためです。キリストの義というのが、イエスを信じて、イエスが復活されたということを信じる人すべてに与えられるということです。二つ目の黙想の質問、キリストの死と復活を信じることがどうして私たちを神の御前で義とさせるのか説明してください。25節で、彼は私たちの背きのゆえに死に渡され、私たちの義と認められるために復活されましたと書かれています。ある学者たちは、これがイザヤの53章から取られているものだというふうに考えています。イザヤはキリストの700年ぐらい前に予言していました。イザヤの53章の6節で、神が私たちすべての罪と私たちが受けるべき罰をイエスに負わせたと書いてあります。しかしは私たちすべての不義を彼に負わせたと書いてあります。重要な点というのは、私たちが罪許され義とされていることというのは、イエスが私たちの代わりに捧げられた犠牲、また復活に基づいています。イザヤ53章の12節で、彼は多くの人の罪を負ったと書いてあります。イエスは十字架の上で私たちの罪をご自分の上に、身の上に受け取ってくれ。また、蘇られたことを通して死と罪の上の勝利を示しました。私たちはキリストの犠牲によって罪許されます。私たちはこの義ということをただ神学的な真理と考えてはいけません。もちろんイエスは私たちの罪とのために死んでくれたということは本当です。それに基づいて私たちも許されています。しかし義というのは、私たちの過去に対して神様が許してくれているということだけではありません。それ以上のもので、イエスは死からよみがえられ、今日も生きておられます。イエスが私たちを神の御前で義としてくれる方です。義というのは、ただの神学的真理ではなく、私たちの関係の中の現実です。生けるキリストが私たちの義なのです。罪の許しというのは本当にすごい祝福です。でもそれは福音の半分にしか過ぎません。例えで教えてみたいと思います。私たちの家には、料理を出すための良い皿や器はあります。もちろん、これらの器はきれいに洗います。でも、それらの目的というのは、私たちがただきれいな皿や器を持っておくことではなく、それらを用いて食事を提供するためのものです。私たちも同じように清められ、キリストの血によって新たにされ、これが福音の前半です。神様の目的というのは、私たちがただ 壁に飾ってある綺麗な飾り付けの器になることではありません。イエスが私たちを洗い清め、私たちを義としてくれた理由というのは、神の御霊が私たちのうちに住まい、私たちがキリストの栄光のために用いられるためです。もう一つの例えをしたいと思います。ある人が王国に住んでいたとしましょう。この男の人が家族と一緒に忠実な人たちだったから王に近づくことが許されていた。しかし、ある日、この男はこの王国の法律を破りました。食べ物を王様から、また物資を王様から盗んでしまいました。もうお城に入ることは許されませんでした。何年か経ち、王様がこの男の犯罪を許し、完全に義と宣言した。彼はこの王によって義と認められました。過去の罪は許されました。それだけではなく、義なるものと宣言されました。王の前に出入りすることができるようになり、再び王の元で暮らすことができました。ヨハネの一章の12節で、しかし彼を受け入れ、彼を信じた者たちには神の異なる特権を与えたというふうに書いてあります。この箇所が言っている話というのは義の話です。私たちがイエスを信じたとき、私たちの罪が許されるだけではなく、私たちの神様との関係が回復されます。私たちは神の子となり、神が私たちを義としてくれ、御前で義と見てくれて、私たちが神の臨在の中で住むことを可能にしてくれ、聖霊が私たちのうちに宿ってくれます。義人というのは神の御前に入るドアです。私たちは許され義とされ、神様を知り、神様のキリストが私たちのうちに内在する命を体験することができます。義人というのはただの入り口で、私たちが王の臨在のもとに来ることができます。また言い方を変えると、イエスがそのドアで神の臨在に入ることを可能にしてくれます。そのイエスが私たちの罪のために死に渡され、私たちの義のために復活しました。イエスが私たちを義としてくれることにを通して、神との関係を和解させてくれたことにより、私たちは神と愛の関係に生きることができます。義人の目的というのはこういうものです。私たちがローマの学びを通して何回も強調してきていること、鍵は信仰です。私たちは罪許され、イエスを信じることによって義とされます。イエスが死人から復活しなかったら、私たちの信じていることはただの教理に過ぎません。でもイエスが墓から蘇って今日も生きています。イエスは私たちに信頼してほしい。義を受け取ってほしいです。義が私たちに認められているのはイエスを信じることを通してです。多くの人はこの義人という教理を信じている。信仰で信じていると言うかもしれない。でも本当に罪が許され、神の前でキリストに会って義であるという ことを確信していません。本当に救われているかなって疑ったり、本当にキリストって私の罪を全部許してくれたの？私はキリストの御前、キリストによって神の御前で義と見られているの？と疑ってしまいます。今日皆さんに励ましたいのは、疑いはやめてイエスに信仰を置いてください。本当に罪が許されていて、キリストの御前によって義と認められているということを信じてください。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたが私たちの罪を許してくれて、キリストにあって義としてくれることを信じます。私たち聞いている人たち一人一人に強い信仰と確信を与えてください。この許し、義人、キリストにある義という真実が私たち一人一人に本当に鮮明に理解できるように助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。